普通にやってまいりました。
だから当時はシップホップでしょ。
シップホップ、シップホップ、そう得意の、はい、
こうバトルしたり、
そうバトル、クラブなんて遊びに行くとこじゃなかったんで。
戦いに行くってことですか。
そうでしたね。
は
あ、かっこいいね。モテないかな。
いやいや、モテるでしょう。いや、
それで
モテモテです。
なんかそのワイルドスタイルっていう映画があるんですけど、
はい、
当時のそのヒップホップ的なこうストリートダンスとかグラフィティとか DJ のカルチャーの映画があって、はい、でロックステリークルーっていうブレイクダンスを作ったチームがいるんですけど、ブルックに、その人とたまたま日本の、まあ、川崎、神奈川の川崎のクラブチッタっていうところでダンスバトルをする機会が、ダンスを始めて2年ぐらいでありまして、まあ、その出会いがとても良かったんですけど、こう面と向かってバトルした時に、まあ、練習したらスキルは勝てると、
うん、
でももうその人たちの背負ってるものが違いすぎるなっていうか、なんかそのやっぱしやってる自分はその真似事をしてるだけ、二番煎じしてるだけで、そういうことではないだろうと思って自分でこう、一人でいろいろやりだすようになって、その日本人としての踊りとは何だろうとか、
はい、
自分にしかできない踊りっていうのは何だろうと思って、こう外に出て海外とか行くようになり、わけのわからない今の形になったというのがこうね、感じでございました。
あー、なんかその今のこの言葉にあったこの二番煎じになってしまう、そこじゃないっていう気づきが早くないですか。ま
あ、そこはだから本当に皆さんとかその出会いにも関して、なんかすごいでかい壁を感じたんだろうね。なんかあとはまあサッカーやってる時からそういうのちょっとあって、こう人の真似事するとやっぱりその人を抜けないっていう、
は
ね、思っておりまして、
トランペットもそうですか、タブさん。
そうだな、人の真似なんかしてても
タブ先生
オリジナリティじゃないと
そうです、タブ先生なんてもう本当にすごいですから
、
いやでも、
はい、
すごいよ。だって今割と毎年世界に行ってるよね。去年はロスとか行
って、去年はちょっと行けてないけど、ちょこちょこね。でもそんなソイル、うん、ソイルほどでは全くない。ソイルがもうすごいですから。
ソロでロシアとかも行ってたし、
はい、
フランスで結構そのファッションショーのショーとかでも踊ったりしてるし、
はい、
うっかりなんですけどね。
そうなの。
なんかでもその自分は東京生まれだったりはしますけど、うん、はい、なんか東京生まれとかそういうんじゃなくて、その日本人としてみたいな、なんかこうあるんでしょうね、
うん、
なんか、うん、まあ、それは九州とか鹿児島とかも全部含めた上でのなんか日本人としての、なんつーの踊りをしたいというか、こうそこを誇りに、前はすごい嫌いで海外踊りに行ってて、なんかこう狭いなみたいな、
うん、
でも海外で踊ってるうちに、あれ日本のこと全然知らないとか思うようになって、
うん、
でなんかこうで311とかで東北とか行くようになって、地元がなくなった人のこととか見てて、でその地元に根付いた文化とか知るようになると、もっとそういう日本の誇りに思おうと思うようになって、
はい、
で今はこうもう少し一からもう一回日本のこと、まあお茶とか焼酎じゃないですけど、いろんなこと含めて勉強し直して、まあ勉強すると踊るしかないんですけど、でまたいろんな海外とかでも一緒にタブ君も連れて行けたら、一緒に行けたらいいんですけど、やりたいなと思ってます。
あ、すごい、もうなんか侍に見えてきました。
そうで、うん、大したことなんでもないですよ。
いやでもこうなんだろう、例えばこう、まあ、これ鹿児島のラジオでこう違う県外の方にこう鹿児島出身なんですって言うと、いいね歴史があってって言われることがすごく多くって、
う
ん、
だって本当そうでしょ。そういう、
ね、
俺詳しくないけど、そうそうそう、
はいね、西郷さんしかり、奥本志道さんしかり、
島津さんしかり、
なんか今お話聞いてて、こういろんな場所もそうですし、ふるさともそうですし、うん、自分のルーツ知るのも大切だなって、
いや本当に思いますね、
うん、思いました。
こういろんな、ね、各地のルーツを知りに行きたいなと思うわけですよ、
はい、
うん、
はい、
いやいや今日楽だなと思って
楽しないでください。
いやいやいや、
自分の弟とかにはもうルーツがめちゃめちゃあるじゃないですか。
あ、はい、
うん、あるんですよ。 でも今日はね、僕のことなんかどうでもいいんですよ。
田部君のメタルバンドの話に変わります。
ちょっとでもあのドラゴンアッシュとの出会いも聞きたいね。
知りたいです。
どうやって入るようにな、俺は知ってんだけどね、
うん、
そうですね。じゃああのドラゴンとの出会いは、うん、まあそうやってこう19ぐらいから一人でやるようになって、当時はそのヒップホップのダンスイベントが出てたんですけど、
はい、
これはちょっと違うなと思って、一人でこう出歩くようになったら、当時リップスライムと出会ったんですよ、
はい、
でリップスライムも当時なんかちょっとこう普通のヒップホップじゃない変わったことやって仲良くなって、
はい、
でリップスライムと一緒に動くようになったら、当時だから今は16年ぐらい前ですか、ドラゴンアッシュがトータルミュージックコミュニケーションっていう、
はい、
こうまだこう出てメジャーには出てきてないんだけど、なんか面白そうな人たちをフックアップするような、
う
ん、もうそれこそ ZEP 福岡だったりとかでやってて、そこにリップスライムが呼ばれて、
はい、
でそこでドラゴンアッシュと知り合ったんです。でなんかそれでドラゴンと話すような友達になって、うん、そういうなんかこう暑苦しい話をしてたら気が合ってしまい、
うん、
じゃあまあ一緒にやろうよみたいなところからやるようになった
な。
でやってるうちにドラゴンやったらソイルアンドピンプセッションとも知り合い、一緒にやるようになりと、
そう、
そんなこんななんですよ、ね、
もうじゃあお二人は出会ってどれぐらい経ちますか。
どうなんだろう。最初はうちジャムって、ソイルの中にジャムって3人編成の、
はい、
またバンドがあって、うちプッチモニみたいになんか別編成、
例えが
全然可愛くないけどね。
わかりやすいですが、はい、
ジャムとアツシ君が割と仲良かった、
うん、
最初はね、
最初
ソイルの中ではね、
そうで、なぜか、うん、あその多分ピナ・バウシュっていう人がいて、
はい、
もう亡くなられてしまったんです。そうそうそう、踊りの素晴らしい方です。
もう伝説的な踊りの方がいて、その人が俺も好きで、アツシ君も好きで、それで意気投合して、
うそうだよね、それでその世界観が好きだっていうので一緒にやるようになり、そうなんですよ。
そうなんです。
波長があったんでしょうね。
そうなんです。
そうですね。なんかいいコンビですね。
私たちですか。
はい、そう。いやでも今日はね、楽ちゃんはまさんがもう興味を持ってもらう。ちょっとこんなに興味を持ってこうくっつくことないからね。いつもクールな感じだからさ、本当に好きなんだなっていうのが、
はい、大好きですよ。
すごいわかる、
うん、ありがとうございますね。
嬉しいです、
うん、まあ、でも面白い縁でこうソイルとドラゴンは担当が、はい、同じビクターなんです。同じ担当が今そこで座ってますけど、なんか一緒だったりとか面白い縁があったり
しかもレーベルの中のあれも一緒なんだよね、なんとかかみたいな。
もうその中